幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。天のお父様、あなたこそ天地万物をお作りになった作り主なる神であられます。私たちもあなたの作品であり、母の胎の中で組み立てられ、そして命が注がれ生かされております。生きるために必要な食べ物や空気や水や太陽の光や、すべてのものをあなたは惜しみなく与えてくださり、私たちはこの限られた人生において豊かな豊かな実を結んでいくことができるように、そのために必要なすべてを備えて与えてきてくださることをありがとうございます。どうか神様、私たちがこの一度しかない人生を無駄に生きることがないように、神様、限られた時間ですけれども、本当にいつまでも残る実を残すような、そんな人生を生きることができたら幸いだと思います。神様、今日も聖書の御言葉を教えてくださり、またその御言葉に沿って実を結ぶ人生を選び取っていくことができるように助けてください。自らの時間においてはそれは不可能ですけれども、神様、権勢によらず、能力によらず、神の霊によってとあなたはおっしゃいます。どうぞそのことを導いてください。小さきしもべが語ります。どうぞあなたが助けて導いてくださること、主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。私が聖書から、この説教を語らせていただくときに、いつも順番に聖書を、見ていくというスタイルを大体とっております。それはいろんなことを考えてのゆえでありまして、例えばこういう誘惑があります。自分が気に入っていることや自分にとって都合のいいことだけを語りたいな、皆さんに嫌われるようなことはあまり語りたくなくて、皆さんがこういいなって思うような、そのそういうことだけを語れというこの誘惑があるわけですね。ですけども、聖書の言葉を最初から飛ばさずに順番に語っていくと、これは本当に時にですね、皆さんに耳が痛いとかですね、厳しすぎるとか、そんな言葉を聞きたくないっていう言葉も出てくることは避けられないのです。これは皆さんが聖書をご自分でお読みになるときにも、ぜひお勧めしたいことなんです。ある方はですね、この適当に聖書を開いて、その箇所をこの見るとかということもありますし、お祈りしてから開いたところを見るとかですね、いろんなことをする人がいますが、そうではなくて、初めから順番に飛ばさずに読む。もちろん創世記からじゃなくてもいいと思うんです。ヨハネの福音書ならヨハネの福音書を一章から最後まで読んでみる。それが長ければヨハネの手紙とかですね、3つありますけれども、30分以内に読めるところもたくさんあります。とにかくこう飛ばさずに順番に読んでいくということをしてもらいたいのです。なぜそれをお勧めするのか。それはですね、結果的に健康になれるからです。体においても心においても、霊的にと言いましょうか、本当にこう生き生きと命がみなぎってくる、健康になってくる、そしてですね、そうなってくると結果的に良い実を結ぶことができるということが約束されているからであります。口の中に入れる食べ物もそうだと思います。私はお肉が好きです、ハンバーガーが大好きですと言ってですね、毎日ハンバーガーばっかり食べてたらどうなりますか。やっぱりかなり不健康な状態になると思いますね。このカロリーが高くてですね、脂肪が多くなってきてですね、でだんだんこう、
血糖値も上がってきたりとかですね、いろんなことの中で、健康を害していくかと思います。ですから毎日の食事においてもこうバランスというのが大切ですよね。お肉もお魚も大切だけど野菜も食べなきゃいけないよとかですね、バランスよく食べるんだよ、いろんな種類の、ご飯の、ね、おかずを用意した方がいいですよ、そんなことが勧められています。それと同じことが聖書の中にも言えるんですね。皆さんの大好きなこう大好物なところももちろん食べていいんですけども、ちょっとこれできれば食べたくない、味わいたくない、私も残念ながらこれだけはあまり食べたくないという食べ物がですね、世の中にはあるんですけども、でもある方のせいそれは大好物という、それはやっぱり人の好みになりますけども、聖書においてはですね、この箇所は苦手だなというところをあえて読んでほしいんです、飛ばさずに。その時に本当に霊的に健やかになれると思います。そしていろんなストレスとか疲れとか趣味に走っても取れない、夜もなかなか寝られないとかですね、朝起きた時にも疲れを引きずってしまう、そういうことがもし終わりであるとすれば、ぜひこの聖書を順番に、まあ、無味乾燥と思われるかもしれないんですけど、順番に祈りながら読んでいただけたらと思うのです。時に耳に痛い、この、なんていうんでしょうか、苦いなと思うようなところがですね、本当に良い薬となって、バランスが整えられてくる。その時にですね、本当に豊かな実を結ぶことができる人生になるかと思いますので、ぜひ覚えていただけたらと思います。そういうわけで今日もですね、またしても順番に読み進めているのでありますが、使徒の働きの24章に入りました。1節から27節全部を読んでいただきましたが、そこにおいては、しつこくですね、追っかけてきた大祭司アナニアという人物と、数人の長老たち、それからテルトロというこの強力な助っ人を呼んできたんですね。テルトロというのは弁護士と書いてありますが、雄弁家とか演説家という口の立つ人です。弁の立つ人が呼ばれてきたんです。その人がですね、パウロに対してのこのいろんな訴えをこの総督に訴えていくわけなんです。ちょっとですね、感情を込めてちょっと読んでみますと、ヘルスカが、閣下のおかげで、私たちは素晴らしい平和を与えられ、また閣下のご配慮で、この国の改革が進行しております。その事実をあらゆる面において、また至るところで認めて、私たちは心から感謝を申し上げます。さて、あまりご迷惑をおかけしないように、ごく手短に申し上げますから、ご加減を持ってお聞きくださるようお願いいたします。この男は、まるでペストのような、疫病のような存在でありまして、世界中のユダヤ人を騒ぎの中に巻き込んでおります。ナザレ人という派の一派の首領でございます。この男は宮さえも怪我そうとしましたので、私たちは彼を捕まえました。陛下ご自身でこれら全てのことについて彼をお調べになるならば、間違いなく私たちが彼を訴えております事柄をお分かりになっていただけると思います。そうしますとですね、取り巻きたちが、はい、その通りです。その通りなんです。この人たちは、この人は悪者なんですということで、みんながパウロを悪者に仕立て上げたんです。ところが、その時にですね、この、フェリクスという閣下がですね、総督が、ローマの総督が、パウロに話す機会を与えるんです。パウロ、話してよろしい。何か言うことはありますか？そうしますと、パウロがですね、非常に落ち着いて、もちろん祈り心の中で、口を開いていきました。その言葉が、10節以降のところに記されています。閣下が多年にわたりこの民の裁判を司る方であることを存じておりますので、私は喜んで弁明いたします。お調べになれば分かることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだたったの12日しか経っていません。わずか12日しか経ってないんです。そして宮でも街道でも、またこの市内においても、誰かと論争したり群衆を騒がしたりするのを見た人はないでしょう。私はそんなことをしておりませんから。そして宮においても、いろんな中でですね、そんなことをしておりません。今私を訴えていることについて彼らは証拠を挙げることができないはずです。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私の先祖の神様に仕えていることは閣下の前で承認いたします。私は
立法にかなうことと預言者たちが書いていることを全部信じています。
立法にかなうこと、創世記から始まって創出レビ人新明記というのはモーセ五書と言われて立法の書と言われますが、また預言者たちのこの預言書、とにかく旧約聖書が書いてあることを全部信じていますとパウロは語ります。しかしその中でも革新的なことをパウロは語ります。15節、それが今日中心的に見たい言葉の一つですが、15節16節を見ますと、パウロは非常にドキッとすることを語るのです。また義人も悪人も必ず復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神によって抱いております。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのないよう、その良心を保つようにと最善を尽くしております。ある方はクリスチャンだけが復活するということを信じていらっしゃるかもしれません。しかしそれは聖書的には明らかに違います。クリスチャンでない人も復活するんです。死んだ後に神様が良い人も悪い人も信仰者も信仰者でない人も復活なさ、復活に導かれるというんですね。それがこの望みだとパウロは語ります。そのことを覚えながら次の続く言葉を見ていきたいと思います。さて私は同胞に対して施しをし、また供え物を捧げるために幾年かぶりで帰ってまいりました。エルサレムに何年かで帰ってきました。その供え物のことで私は清めを受けて宮の中にいたのを彼らに見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来た幾人かのユダヤ人たち、異邦人でなくてユダヤ人たちがいたんですけれども、彼らも何も悪いことはしていませんと。もし彼らに何か非難しがたいことが私にあるということであるならば、その人たち自身が自分で閣下の前に来て訴えるべきではないでしょうか。そうでなければ今ここにいる人々にどんな不正を私に見つけたのか、議会の中でそれを言わせてもらいたい。私が議会の中で喋ったことはただ一つ、死者の復活のことで私は裁きを受けているんですということだけでした。そのようなこの弁明をパウロはしたのであります。ところがこのフェリクス閣下というのは非常に賢い人だったんです。軽率にこのすぐにこの裁きをなさらない、なぜか相当この詳しい知識を持っていたんです。ユダヤ人の文化、ユダヤ人の宗教、また彼らの持っている聖書 この教えとかですね、いろんなことの中でパウロがどうやら罪がないのにもかかわらず何かの理由で訴えられているということを察知したのでありましょう。ですからその場において裁きをなさることをせず、千人隊長ルシアが下ってきたときにもう一遍、話し合っていきましょうと。その間ですね、パウロを少し、この拘束しておきまして、そしてこのその間に奥さんと一緒にちょっと話も聞きに行くというようなことをなさいました。24節、数日後フェリクスはですね、奥さんドロシアさんという奥さんだったようですが、妻を連れてですね、実はこのドロシアさんがですねユダヤ人であったというところがこうミソだと思います。異文化の中で、よくその異文化を理解してたと思うんです。この教会に来られている方の中にも、日本人ですけども韓国の方と結婚なさって、この国際結婚をされている方もいらっしゃいますね。そういう人の場合は奥さんを通して韓国の文化とか韓国のいろんな、ものをですねよくご存知になっている、お知りになっていると思います。フェリクスもこの奥さんを通してユダヤ人についてよく知っていたようです。そしてパウロを呼び出して個人的に奥さんと二人でパウロの話を聞いたんです。イエス・キリストを信じる信仰についてお話ししてくださいませんか。ところがですね、その場においてもパウロは非常に聞きたくないと思われる、ちょっと引いてしまわれることを言ってしまうんです。それはパウロにおいて語るべき言葉があるならば、神様から預かった言葉があるならば、それを薄めたり、省いたりせずにそのまま語らなきゃいけない、それがこう神様に対する、自分の責任だと覚えておりましたので、パウロはですね、正義と節制とやがて来る審判とを論じたとあります。 神の前に人の前に正しいと思われるその良心の咎めがないと言いましょうか、後ろ指刺されることがないような、人にも後ろ指を刺されない、神様にもこの後ろ指を刺されないような、そういう生き方をすることが必要です。また節制、自分勝手に何でもこう、お金使いまくったりですね、自分の好きなようにしてはいけない。やがて来る審判がある。死んだ後に良い人も悪い人も復活されて、そして神様の前に立たせられて、最後の審判と言われるときに、すべてのこの申し開きをしなきゃいけないんです。この説明責任があるんです。その場でなぜ自分はこういうふうに生きてしまったのかということを全部神様の前に言わなきゃいけない。その当然の報いを受けなきゃいけない。それでペリクスは恐れを抱いてしまったんです。悪いことしてる人はですね、大体そうなんですよ。ペリクスは実際悪いことしてたようです。まず奥さんを、奥さんと結婚したその経緯においては、その奥さんは前、誰かと結婚してたそうなんですよ。ところが、まあ、畑山さんみたいな状態ですよね、奪い取っちゃったんです、その時。それで、あとですね、お金にも非常にこの、お金の亡者というか、金銭度というかですね、それで、パウロもですね、お金をもらいたい下心があって何回もこうなんか呼び出したりとかですね、でも出さないとかですね、いろいろやるわけです。あとですね、いろんなこの生活において、もうやりたい放題してたんですよ。そういう人がですね、真面目に行かなきゃ、最終的に全部ね、裁かれますなんていう言葉を聞いたらですね、ちょっと怖いですよね。そんなことは聞きたくないということで、いや、今はもう帰ってもいいと。帰りなさい。檻を見てまた呼び出そう。でもそういうことに関してはもう話すなということをですね、暗に、プレッシャーをかけている、その姿があります。26節を見ますと、彼はパウロから金をもらいたい下心があったので、幾度もパウロを呼び出して話し合った。下心見え見えだったんですよね。パウロ、お金払えばお前のことを自由にしてやれるのだがな。どうじゃ。ダメか。あ、じゃあもうしばらくそこにいろ。そういう状態ですよ。2年経ってしまいました。2年経った後、ポルキエフェストという、このポストが変わったんです。この偉い人が変わってしまってですね。で、引き継ぎをしたんですけども、ところがですね、フェリクスはユダヤ人に恩を売ろうとして、こう自分に対して、この、民衆がですね、好意を持ってくれる、支持してくれるために、そのような政治的な意図を持って、パウロを牢屋に繋いだままにしておく。そういう中でパウロは長い間、牢屋に閉じ込められてしまうということがしばらく続いたわけです。この使徒の働き24章の中で、特に大切なことがありました。義人も悪人も必ず復活するんだとパウロは主張しました。そして死者の復活ということで私は裁かれている。でもそれがあると私は信じている。そして正義と節制とやがて来る審判。まあ、そこにおいてこの修法を見ていただけたらと思いますが、まとめますと、死後に私たちはこの地上の人生を終えたときに、まあ、心臓が止まって体が冷たくなって、そしてお葬式をしていただいて火葬場に行って焼かれて骨になって墓に葬られます、埋葬されます。それが全ての人のこの地上においての終着駅です。しかしその後があるというんです。義人も悪人も必ず復活するんだ。墓の中に収められているその死因が生き返る時が来る。そしてやがて来る審判があるというんです。死んだ後に復活させられて責任問われるんです。まあ、これを私は主婦の方に、もしくは買い物なさる方にはですね、わかりやすい例えとして、このスーパーマーケットとかそういうこの、ね、ショッピングセンターの例えをするわけなんですけど、人生というのはスーパーの中に入っていてですね、まあ、霞でもウェルクスでもいいですよ、行ってですね、こうカートを押してですね、そしてこうカゴを持って、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ回ると、で何か自分の好きそうなもの、美味しそうなものとかですね、これが安いかなとかですね、これが今日特売品じゃないかとかですね、これが見切り品じゃないかとか、いろいろこう探すわけですよね。私も最近ちょっとかなりやってるんですけど、今日は野菜が安いとかですね、まあ、結構ちょっと主婦感覚を一つ身につけてるんですけども、人生というのはそういうものです。 何をショッピングカードに入れてもいいんですよ。もう本当にこう甘いスイーツをねたくさん買い込んでもいいですよ、入れてもいいですよ。もうシュークリームから始まってね、デクレーから始まって何かねケーキだとかね、もしくはですね、美味しそうなお弁当とかですね、もしくは飲み物とか、まあいろいろありますよね。もう焼き芋から始まっていろんな美味しそうなメニュー、何入れてもいいんですよ。でもそれが私たちの人生に与えられている自由というものです。何をしてもいいという自由が与えられているんです。しかしその自由には最終的なこの制限が課せられているんです。何をカートの中に、カゴの中に入れてもいいんですけども、最終的にはレジを通って、そこで全部の代金を払わないとそこから出れないということです。それをしなければ盗みだということです。万引きです。それは警察のお縄状態になってきますね。そうなんです。私たちは何をしてもいい自由が与えられています。しかし、その全てのことにおいて、すべての喋った言葉において、すべての行動において、何をしたのかしなかったのか、何を喋ったのか何を喋らなかったのか、またその心の中において何を願って何のためにその動機が問われていくわけですね。そのすべてが神様の前に問われてしまうっていうんです。まあ、それが聖書の言っているこのことなんですけれども、それを今日はですね、一時的な預かり物という題をつけてみたんですね。それでまず一つ目にですね、その修法のところに書きましたが、人生というのは一時的だということです。いつまでもいつまでもこの地上の人生を生きている人はいないんです。なくても120歳ぐらいでしょうか。でも大体平均にすると6、7、80ぐらいですか。まあ、医療技術が、世界の中で比較するならば日本というのはもう桁外れにいい国ですから、このその目においては、70歳とか80歳まで生きることができるかもしれません。しかしもし仮に80歳まで生きても、よくアーサー・ホーランド先生が言っているようにですね、29,200 日しかありません。80歳まで生きたとしても 29,200 日しかないんです。3万日はないんです。一時的なんです。そして、突然の事故とか、突然の病とかで、愛する家族や友人や親しい方を失った方はよくわかるでしょう。本当に人生というのは儚いんです。終わりがあるんです。ですから、詩人はこう歌いました、旧約聖書の詩編の中で。主をお知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか。私がどんなに儚いかを知ることができません。その儚さを知ることがなければ、人生を本当によく生きることはできないっていうんです。いつまでも続くかのように思ってね、そして毎日したい放題に生きたとして、ある日突然自分の葬儀が来るんですよ、本当に。で、その時にね、そしてもう無を言わせず神様の前に連れて行かれるんですよ、皆さんそれぞれ。それで申し開きしなきゃいけない。あなたどういうふうに人生生きたんですか。私があなたに託した人生をどんなふうに用いてくれたんでしょうか。誰もそこから逃れることができないんです。まあ、そのラウンジのところにクリスチャン新聞というのが毎週ありますが、今回の一番裏の特集のところに、平林さんという方の、この、なんて言うでしょうか、会計学というかですね、経営学の博士をされている方が、書いた文章があります。まさにこの経営学とか、その会計学、それはこの聖書の、この神様からの一時的な預かり物なんだということに、この、そこの思想があるんですね。もうその考え方の一番根本が。神様から預かったものだからこそ責任、説明責任が問われる。預かったものじゃなくて自分のものだったとすれば、全然説明する必要はないですよ。これは私のものなんです。私が自分の好きなように使って何が悪いんですかということで、この逆ギレすることはできるでしょう。ところがですね、もしも私たちの人生そのものが、命も、この体も、時間も、また人間関係も、またありとあらゆる才能や、いろんなものもですね、すべて神様から一時的に貸し出されたものだとするならば、レンタルされているものだとすれば、これはやがて返さなきゃいけないんです。そして返すときに壊して返したらまずいんです。丁寧に 管理して、そして丁寧に運用して、そしてできればもっと良いものをお返ししなきゃいけないんです。それが2番目にあります、その人生は神様からの預かり物であるということでありますが、創世記、旧約聖書の創世記を少し見ていきたいと思います。聖書をお持ちの方は、聖書、旧約聖書の一番最初の創世記の1章26節というところを開いてみてください。ぜひ時間を作ってですね、創世記の1、2、3章、何度でもじっくり読んでいただけたら、あらゆる聖書的なこの土台があります。またあらゆる人生のこの物の見方、考え方の土台があります。聖書の言う世界観とか価値観、それを身につけるっていうことが、本当に豊かな人生を、信仰生活においても約束するものだと私は信じます。創世記1章26節には、天地万物を作られた神様が一番最後に人間を、私たちを、皆さんをどういうふうにお作りになったのか、そしてどういう目的で私たちをお作りになったのかというその理由が記されています。26節、そして神は、この神様というのは私たちを作ってくださった方です。メーカーさんである方、デザイナーさんである方、クリエイターである方、そしてその神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。なぜ我々なのか、神様だとおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、結論から申し上げますと、父なる神様、子なるイエス・キリスト、そして聖霊なる神様、この三位一体の方が、その関係の中で一つとなっていらっしゃる方が、誠の神だということであります。我々に似るように我々に形に人を作ろう、それはまさに人という言葉が表しているごとく、人は一人で生きれないんです。誰かと一緒に支え合って生きるんです。関係の中でしか生きられないんです。動物であれば関係がなくても生きれるかもしれませんね、ある程度人間よりも。例えば鹿さんとかですね、埼玉に鹿がたくさんいるんですけども、鹿というのはですね、産み落とされてすぐもう数時間もすると自分の足で立ってですね、歩き始めたりとかするらしいですよね。かなり、自立が早い動物と言えましょう。ところが人間はどうですか。皆さんも私たちのことは昔のことを忘れているかもしれませんが、子供が与えられたり孫が与えられたりした時ですね、どれぐらいの期間が必要なのか、立つまでに。立っただけじゃなくて、予知の仕上げていうかできるまでにどれだけ時間がかかるのか。最初生まれてきた時は何でもできない無力な状態です。それは助けられて支えられて、その関係の中で一緒に生きるということが、初めからデザインされているということです。生まれてからそうですし、成年になってもそうですし、中年になってもそうですし、老人になってもそうだと思います。壮年になっても、人生のどの場面においても誰かと一緒じゃないと人は生きていけないと思います。職場においても誰か自分を理解してくれる人、協力してくれる人、支えてくれる人、応援してくれる人がいて、初めて私たちは何かの仕事を頑張って成し遂げることができるでしょう。誰も協力してくれない、誰も支えてくれないという人がいたら、もうそれはもう本当に辛いと思います。家庭も同じです。あんたなんかもういらないよって言われたらですね、もうこれはショックですよ。私、あなたいなくても生きていけますって言われたらですね、これはもう悲しいですよね。で、私なんかいなくてもいいんでしょっていう世界になれば、本当にもう悲しいです。でも、人は意地を張り合って、あなたなんかいなくても生きていけるということではなくて、あなたと一緒じゃないと生きていけないんですということを素直に認め合ってですね、自分にはない良さを相手の中に、自分にはできないことが相手の中にあるということを見出し合って、そして共に生きることが求められています。
そして神様は壮大なお仕事を人間に託されたわけなんですね。この何を人間にこの一時的に預けてくださったのか、それはこの宇宙にある全てのものと言ってもいいかもしれません。まあ、少なくとも地球上にある全ての生き物とか、その生活のその環境ですね、そしてそれを支配させようとおっしゃったんですが、それは決して自分勝手に自己中心に無茶苦茶するということではないんです。そのもう一つの表現が2章に出てきますが、2章の15節を見ていただきますと、その辺の、ニュアンスが、分かっていただけるかと思います。神様が全てのものを人間に支配させようとおっしゃったその、意図はですね、決して自分勝手に、無茶苦茶するということではなくて、耕させて守らせていく、お世話をさせて、そしてそういういろんなものにこう使いさせていく、サービスしていく、そういうことのために人間に全てを託されたということが聖書に記されています。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、そこを守らせた。耕すということは文化的なことを全てにおいて言えるかと思いますが、でももともとはその農業ですよね。米を植えたりとかですね、その前に耕す、麦を植えたりその前に耕す、耕すというのは何を目標にしているでしょうか。それは何か作物を育ててその収穫を得ていくということを目指す営みであります。神様はちょうど農業をするように私たちに、いろんなものを託してくださった。それは私たちがそれを植えてちゃんとお世話をして豊かな実を実らせるようにということが期待されて託されているんです。そしてそれでやりますから、人生はテストなのであります。一時的に神様からレンタルされている、貸し与えられている、でもやがてそれを返さなきゃいけないし、そしてどう使ったかが問われる、そういうテストなんですね。創世記の2章の中に先ほど読んだ、すぐ後にですね、そのテストの根本的な内容が記されております。その神である主は人に命じて仰せられた、16節、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてください。まずここに注目したいと思います。神様は決してケチな方ではありません。決して堅苦しい方ではないんです。むしろ懐が広くて気前が良すぎるぐらいの方なんです。エデンの園のどの木からでも思いのまま食べていいよって言ったんですよ。もう困っちゃいますよね、太ってバナナとかリンゴとかですね、キウイフルーツ、それからですね桃とかですね、柿とか栗とか、もういろんなものがありとあらゆる世界各国に今点在しているその全て その作物というか、そのあったんです。どの木からでも思いのまま食べていいって言ったんです。気前良すぎると思いませんか。たった一本だけ、禁断の木の実というのがありますが、それは1対数百万本とかそういう単位だったと思います。他の全てはこう自由に食べていいと許可されている。ただしその一つの善悪の知識の木と言われる木からは絶対に食べるなと。なぜならそれを取って食べるとその時にあなたは必ず死ぬからと、神様にこのはっきりとした警告を、語っていただいたのでありました。エデンの園というところはですね、喜びの園と訳すことができるところです。神様を中心として神と共に生きるならば、人は喜びの中に生きることができます。そしてエデンの園には特別な木が2本あったんです。そのことに関しては9節に、2章の9節にありました。その園の中央にあった木なんですけども、そこにはですね、命の木
なんか向こうの方にありますよね、命の木教会っていう教会が命の木という名前の木と善悪の知識の木という木が2つあった。これが特別な木だったんです。それで驚くべきことに、先ほどの許可の、御言葉を見ていきますと、園のどの木からでも思いのまま食べてよいという中には、その命の木も含まれていました。それを食べれば永遠に死なない、本当にいつもみずみずしい、若々しい、老けることもない、ボケることもない、地方上になることもない、そういうですね、この命の木があったんです。それも食べていいとおっしゃってたんです。ところが善悪の知識の木からだけは食べるなと。これがテストですね。それを食べないということによって、食べてしまったらテストに不合格になるということですから。でも、すべての人類はですね、残念ながら誘惑者の声に負けてしまいまして、それを食べると美味しいよ。それを食べると神様のようになれるよ。それを食べるとあなたがね、素晴らしい人物になれて、もう、すべての自己実現ができますよ。願い叶わせることなし。あなたが神になれます。みたいなことを言われてですね。あ、そうかそうか。見てみると美味しそうに見えちゃったんですね。で、食べちゃったんですよ。それが人間が命や祝福や、ありとあらゆる幸せを失った、その初めでありました。善悪の知識の木から食べないということは何を意味していたでしょうか。それは、神様を基準として生きるということを意味していたと思われます。神様を絶対的な基準として生きる。その時に、すべてのいざこざや喧嘩や仲違いが正しく評価できるという、そういうところに立てたと思います。ところが、善悪の知識の木から食べたということは、自分が基準になっちゃったということです。自分が善悪の基準になってしまったということです。で、三浦綾子さんという方は大変適切な言葉を用いてそのことを教えておられたんですけども、長さの違う物差し、それを人は持って生きるようになったというんです。これ物差しだと思ってください。こっちがですね、長いんです。こっちは短いんです。まあ、表現で言うと、こっちの、もので測るとですね、なんて言うでしょうか。まあ、基準が甘いと言いましょうか。そういう基準だと思ってください。こっちは、非常に厳しい基準だということですね。それを適用しますと、適用するときに二つのことが起こるんですが、自分を評価するときには、甘い基準で評価するわけなんです。で、他の人を評価するときには、非常に厳しい基準で評価するんです。これが長さの違う物差しを持って、自分を基準として、自分を神として生きるということです。それは自己中心に生きる、自分勝手に生きるということですけども、神を神とせずに自分を神とするということです。そうなるとどういうことが起こるのか。同じことをしても、自分は悪くないけど、周りの人が悪いということになります。全部そうなります。嫁と姑の関係においても、夫と妻の関係においても、親子の関係においても、職場の人間関係においても、自分を測るときには甘い基準、他の人を測るときには厳しい基準になりますから、自分のしていることはいつもそんなに悪くないんです。でも、誰かがしていることはすっごい悪いことで、絶対許せないというようなことになってしまうんですね。でも、哀れみ深い神様は、そんな的外れな自分勝手な基準を持って生きる、その中で悲嘆を刈り取っていく、離婚や、また、あらゆるですね、この喧嘩や殺人や、また憎しみ合いや妬みや殺し合いということから私たちを救うために、もう一度絶対的な基準を私たちにプレゼントしてくださるんですね。それがイエス・キリストという方ではないでしょうか。
人がイエス・キリストを心に信じて受け入れるということは、再び神を神として生きる、神を基準として生きる、自己中心ではなくて神様中心に生きるということを意味しています。それまさに善悪の知識の木から食べないという生き方を再び選び取るということですね。その時に人は良い実を結ぶことができるようになってまいります。時間がちょっとありませんので、一箇所だけ開きたいと思いますが、旧約聖書ではなくて新約聖書のちょっと後ろの方にガラテヤ人への手紙というのがあります。ガラテヤ人への手紙の5章22節23節というところを開いてみてください。そこには私たちがイエス・キリストという方を心開いて心の中に信じ受け入れていくときにどういう実を結ぶことが保証されていくのか、それが約束されているところであります。ガラテヤ人への手紙の5章の22、23節というところですが、素晴らしい箇所ですので、もしよろしければご一緒にお読みできたらと思います。ガラテヤの5章の22、23節、はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、このようなものを禁ずる律法はありません。御霊の実と言われます。聖なる神様の霊を、キリストの御霊を、神様の霊を心の中に受け入れていくならば、おのずからそういう人が求めてやまない、人がこうなれば絶対に幸せになれると思っているものが全部、そういう実を神様が実らせてくださるという約束があります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、人は人生においてそういう良い実を結んでいくことが期待されています。そして神様がそのような実を結ぶことを誰よりも願っておられます。なぜなら私たちを本当に幸せに生きてほしいと願っておられるからです。そういう中で、話をまとめていきたいと思いますけれども、死んだ後に義人も悪人も必ず復活するということが聖書に教えられています。必ずレジを通るようにして人生のすべての総決算をしなきゃいけない。最終テストを来る、やがて来る最後の審判と言われているものはそのようなものであります。それは人生が一時的に神様から貸し出された預かり物だということに基づいております。そうでありますから、神様が願われるようにそれを活用するということが求められています。神様が私たちに期待しておられるのは何でしょうか。ある人はそれは忠実さだけだということをおっしゃいます。ただただひたすら忠実であれば身を結ばなくてもいいんだみたいなことを言う人がいますが、それは違うと思います。神様はその忠実さをどれだけ実を結んでいるかということで評価されます。いろんな実があります。先ほどの御霊の実と言われるような人格的な実もありますが、悔い改めの実とか、もしくはいろんな捧げ物ですとか、また一番大きなことはこのイエス様を信じていなかったけれどもイエス様を信じる人になったというような、そういうこの新しく信仰者になったというような、そういう身でありましょう。そこにおいてこの具体的な生活の中で何を
心がけていったらいいのかということを最後に学びたいんですけども、神様は身を結ぶためにあえて犠牲を払うことを求めていらっしゃると思います。それがこのタラントを活用するということではないでしょうか。身を結ぶためには汗を流さなければいけません。身を結ぶためにはやっぱりそれなりにしんどいこともしなきゃいけないと思います。身を結ぶためにはもちろん祈りも必要ですが、祈りだけではやっぱり実際に行動の中で与えられたものを活用するということが必要だと思います。神様から与えられているこのタラントと言われるものは、いろんなものがあります。数えきれないものがありますし、それぞれにその人しかないものがあります。ですからそれを見出して、そして自分の与えられているものをどう活用したか、そのことが問われてまいりますので、私たちはやがての時にその最終試験に不合格にならないように、良い実を結んでいく人生となれるように、人生が一時的な預かり物だということを覚えていけたらと思います。1分ほど時間を取りますので、神様の前に祈りの時を持っていただけたらと思います。祈りいたします。天のお父様、私たちは実を結ぶことが期待され、実を結ぶために必要なすべてが与えられて、人生という一時的に貸し出されたものがあります。それをどう用いるかはそれぞれ違いますけれども、神様の前にやがてどう用いたかが問われるということであるならば、それを大切に活用していくことができますように、失敗を恐れず、またあなたに信頼を持って神と共に良い実を結ぶものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。